今日はヨハネの福音書第16章16節から24節です。このところでは主に再び会う喜びが語られています。16節に、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ますとイエス様は弟子たちに語られました。私を見なくなる、そして私を見ます。不思議な言葉であるわけです。この言葉には2つの意味があるのではないかと思います。一つは、私を見なくなる、それはイエス・キリストが十字架にかけられて死ぬ、そしてしばらくすると私を見ます、それは復活のことを意味しているのではないかと思います。しかしもう一つ考えられることは、実は再臨ということがあるわけです。一世紀の時代のクリスチャンの希望は何であったのか。それは使徒の働きの一章で約束されているイエス・キリストが再びこの地上に来られる、そのことを彼らは待ち望んでいたということです。その希望がなかったら、おそらくその時代のクリスチャンが殉教するっていうことはなかったと思います。彼らの希望は自分が復活する、そしてイエス・キリストにお会いする、そのことはテサロニケの手紙の中に空中再臨、空中で主とお会いする、そのことが記されてあります。私たちは果たしてこのことが現実のことなんだろうかという思いはあると思います。なかなか見ないと信じられない、そのような思いが私たちにありますけれども、しかしイエス様はしばらくすると見なくなり、しばらくすると私を見ます。まあ、そのしばらくの時間がどれだけのものであるのか、私たちは理解しがたいわけですけれども、しかし神様が約束されたことは必ずなる、私たちはそのことを信じるということが必要であると思います。そしてもう一つのことは、17節の終わりのところに、私は父のもとに行くからだというこの目的が語られているわけです。しかし残念なことに、弟子たちはそのことが分からなかった。そして19節の終わり見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか、イエス様は言われたわけですけれども、おそらく今の私たちもこのことが分かっていない、そして論じ合っているということがあるのではないかと思います。しかし先に助け主を使わす、そしてその助け主、真理の御霊は全ての真理に導いてくださる、イエス様はそう言われたわけです。私たちが神の言葉を理解するというのは、私たちの頭で理解するというのではなくて、真理の御霊が解き明かしてくださる、そのことを明らかにしてくださる、そのことによってイエス様が私を見なくなる、そして私を見るということがどういうことであるのかということを、実は私たちの心の中にそのことを表してくださり、そしてまたそれは実は喜びに変わっていくということになるわけです。20節のところに、この嘆き悲しむ、そしてまた喜びという言葉が出てきます。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。イエス様が十字架に死なれた、それは私たちにとっては本当にこの涙する嘆きではないだろうか。しかし世は喜ぶというわけです。救い主を十字架につけた、自分たちは勝った、しかしそれはぬか喜びにしか過ぎない、やがては世と世の欲は滅びるということが確実になっていくわけです。しかし20節の終わりに、あなた方の悲しみは喜びに変わります。なぜ喜びに変わるのか。一つはイエス・キリストの復活、そしてもう一つは私たちにとってキリストが再び来られる、見えるようになる、再臨される ということであるわけです。そしてそのことを21節でイエス様はこの子を産むということの例えで語られたわけです。産む時には苦しむ、しかし産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。ですからその後に来る喜びはもう苦しみに勝るものである、もう苦しみを忘れさせられるものである。ですから復活は大きな喜びであったわけです。そして私たちはイエス様がもう一度天からこの地上に来られる、そして私たちはイエス様に会うことができる、その信仰によって実は22節を見るとあなた方の心は喜びに満たされますという言葉があるわけです。喜びに満たされる、そして誰が満たしてくださるか、実はそれは聖霊が私たちの心を満たしてくださるということであるわけです。ガラテヤ書の5章の22節23節には御霊の実が出てきているわけですけれども、愛、喜び、そういう言葉が入っているわけです。ですから私たちの心を満たすのは何か、この世のものでもなければ人のものでもない、私たちを創造し、そしてまた私たちの罪を贖い、また死の中からよみがえられる、そして再び救い主が来てくださる、そのイエス様によって私たちの心は満たされるということであるわけです。そしてその喜びを22節の終わりを見ると、あなた方から奪い去るものはありません、はっきりとイエス様は言われたわけです。たとえ私たちの肉体の命が殺される、奪われるってことがあっても、その喜びをあなた方から奪い去るものはない。ですから私たちは何が必要なのか、自分自身の心が喜びで満たされる、自分の魂が愛に満たされる、このことが私たちに一番必要なことではないかと思います。そしてそのことを実は23節を見ますと、イエス様は私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます、私の名によって父に求めるということを言われたわけです。今日私たちはどうしているでしょうか。お祈りをするときに必ずイエス・キリストの名によって祈りますと言っているわけです。でもイエス様が共におられる弟子たちは果たしてそう祈っていたんだろうか。イエス様は一緒におられたわけです。だから多分イエス様の名によって祈りますっていうことは彼らは言っていなかったのではないか。でもイエス様が取り上げられて天に昇られた、その時以来もう彼らの目からはイエス様の姿を見ることはできなかった。おそらくその時から彼らはイエス・キリストの名によって父に求めるっていうことをされたのでは、したのではないかと思います。そしてそのことは実は17節に私は父のもとに行くからだという目的を弟子たちに語られた。それはどうしてかというと、24節に今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません、多分そうだったと思います、しかし求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。イエス様は今天において父の右にあって私たちのために取りなしてくださっておられる、私たちの祈りを受け止めて、そして父なる神様にどうか彼らに与えてください、そのように願っておられるわけです。ですから今まではイエス・キリストの名によって何も求めたことがなかった、それは事実であると思います。でもイエス様はこれからは求めなさい、はっきりと言われているわけです。そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。だから目的は何かというと、自分の心が満ち溢れるということです。 それは自分の魂が神様によって満たされる。そしてそれを与えてくださるのは助け主、ご聖霊であるということです。今私たちは天国にいるのではない、もう紛れもなくこの世にいるということです。そしてこの世はイエス様が十字架にかけられた時には大喜びした、その世の中に私たちはいるということを忘れてはならないと思います。だからこそもう一人の別の助け主、ご聖霊を神様は送ってくださり、その助けをいただいて私たちはアバ父よ求めて、そしてまたイエス様の取りなしによって実は心に喜びが満たされる、満ちあふれる、イエス様は約束してくださっておられるわけです。ですから私たちの祈りの究極の目的は何かっていうと、自分の心に喜びが満ちて、そしてそれがあふれ出てくる、そしてその喜びを私たちはイエス・キリストの救い、人々に伝えていくということではないかと思います。まず私たち自身がイエス様に求め、そして自分の心が喜びに満ちあふれる、そういうものとさせていただきたいと思います。